皆様こんにちは。私、日本マイクロソフトでサーフェスの製品責任者させていただいております瀬戸和信と申します。本日はお忙しい中ご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日45分間という貴重な皆様のお時間を頂戴いたしまして、サーフェスプロ3ご紹介させていただきます。冒頭午前中のセッションで、私とは正反対のロン毛の少しロン毛の沢という人間が、こういうキーワードを皆様にお発ししたのを覚えていらっしゃいますでしょうか。カスタマーファーストという言葉を発したと思います。その意味はマイクロソフトとしては今までプロダクトアウトだったんですけど、できる限り皆様のお立場、お客様のお立場に立って活用シーンであったり、もしくは活用シナリオであったり、そこに導入事例を交えながらお伝えする、情報発信することを努めたいという意味がこもっておりました。本日私のセッションにおいても活用シーン、シナリオ、そして欧米と国内のお客様の事例をご紹介しながら、日頃皆様の業務効率向上のお役に立てればなというふうに思っております。今の気持ち、まあ、何かにもし例えるとすれば、007の映画、皆さんご存知でしょうか。おそらくご存知だと思うんですけども、主人公が困難な業務に対してこう見事にこう業務を遂行していく場面があると思います。でその傍ら、さまざまなテクノロジーのデバイスが Q という人間から提供されているシーンってイメージつきますでしょうか。本日私の役目割はなぜここにいるかといいますと、 Q の役割に立って今からご紹介する Surface Pro 3が日頃皆様の業務のお役に立てるよう一生懸命45分間ですけども、お話しできればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではセッションを始める前に2点ほど事務連絡させていただきます。このセッション PR121 になっておりまして、アンケートにご協力いただけませんでしょうか。こちらが1点目になります。2点目、本日のセッションは資料映像と後日オンラインで公開予定になっております。追って事務局から皆様にご連絡させていただければと思っております。はい、さて、自己紹介、私がなぜ今ここにいるかというのをさせていただきます。私は10年間髪型変えておりません。坊主歴10年でございます。そして社会人になってデバイスに関わった年数は少しだけこう5年ほど上がりまして、約15年になります。ネットブック、ノートパソコン、そしてデスクトップ、サーバー、ワークステーションというふうにデバイス関係に携わってきました。週末に関しては5歳になる息子にカノコンピューターという小さなデバイスをこう買ってあげて、それを一緒に楽しんでおります。息子に関してはサーフェスプロ3は持っておりません。サーフェスプロ3はなぜなら大人のデバイスなので、まだちょっと早すぎると思って課題与えておりません。そんな私がサーフェスプロ3、皆様に45分間余すことなくご紹介できればと思います。では早速本題に入ってまいります。サーフェスプロ3という名前、3がつくぐらいですので3代目になります。そして1代目プロ、プロ2と進化してまいりました。振り返ると、こちらのスライドに出ている通り、2013年9月に日本で法人様向けにサービスを開始させていただきました。プロとプロ2、かなりタイムラグがあったんですよ。かなりこう時期が同じような時期に発売させていただき、そこで多くのフィードバックをいただくことができました。サーフェスプロ3というのはノートパソコンとして基本的に使い、時にはタブレットとして使う、そういった領域をカバーするために、あらゆるフィードバックをこのプロ3に凝縮したものになります。そして7月17日、約3ヶ月前になりますけれども、正式に日本でも発売をさせていただきました。現状約1000社以上のお客様にサーフェスプロ3をご利用いただいております。私自身もプロ、プロ2、そして今はプロ3を日頃の業務で活用させていただいております。海外出張に行くときもそうですし、国内でパートナー様、もしくはここにいらっしゃるお客様のところに行く、社内でミーティングに移動するときも肌身離さずサーフェスプロ3を活用しています。そこで気づいたことがあります。 サーフェスプロ3はビジネスに最適なデバイスであるということです。具体的にはサーフェスプロ3導入企業として、今こちらのスライドにある通り欧米になるんですけども、大手どころでいうと BMW さん、そしてコカ・コーラさん、病院、インダストリーでいうと病院、学校と幅広い業種、業態の方にサーフェスプロ3を今現在お使いいただいております。用途としては主にメインのノートパソコンとしてお使いいただいております。中でも本日特に皆様にご紹介したい事例がございます。 F1 のロータスチームになります。 F1 のロータスチームのテクノロジー担当の方がプロ2とパイロット、そしてプロ3パイロットを試していただき、最近ですけども、すべての組織に対してメインのノートパソコンとしてサーフェスプロ3導入を決定いただきました。これは個人的には非常に意義のあることだというふうに思っております。そんなサーフェスプロ3をもしも日本語で2つの言葉で表せといった場合、こういう言葉を私選んでおります。それは携帯性と高性能の2つになります。この2つの要素を1つのデバイスに凝縮したのがサーフェスプロ3になります。そしてこれは今お話をした F1 のロータスチームと非常に親和性が高いというふうに思っております。なぜかというのを理由を今から説明していきます。 F1 に関しては私も過去いろいろフェラーリといろいろ関わってまいりましたけれども、例えば携帯性の面でいくと、F1 チームというのは全世界各国をチームでこう移動していきます。そして働く場所というのは常に環境も含めて変わっていきます。そして一方で高性能の面に関してはビッグデータをぐるぐる回す解析を行い、ピットの中って入ったことある方いらっしゃいますでしょうか。あの中にこうメインのパソコンを置き、そしてデータセンター間をこう高速でリアルタイムにやり取りすることによってパフォーマンスを管理するというような、そういったパフォーマンスの必要な部分がありますと。この2つの技術が必要なのが F1、 そしてこの携帯性と高性能という2つの要素を持っているのがサーフェスプロ3だというふうに私自負しておりますので、非常に親和性があるというふうに申し上げました。まあ、少しこれは個人の話も熱い熱意も入っておりますので、もう少し現場寄りの話にこうトーンを戻したいと思います。次のスライドではちょっと皆様にも質問をさせていただければと思いますので、少しちょっと考えて一緒に考えていただければなと思っております。今このスライドに表示しておるデバイス3つあります。左からデバイス、タブレット、ノート PC 真ん中、そして右に行くとデスクトップ PC、 これは日頃皆様が主にお使いになっているデバイスだというふうにお考えになってください。でここで皆様にご質問があります。日頃皆様が業務でお使いになっているデバイスが2台以上ある方、挙手をお願いいたします。正直にお願いします。あ、かなり前列の方を中心に挙げますね。ほとんど、あ、そう、半数以上ですね。では少しちょっとこう減らしたいと思います。5台以上使ってらっしゃる方いらっしゃいますか。あ、もう、あ、それでも少し数パーセントいらっしゃいますね。ありがとうございます。まあここでのポイントはですね、デバイス選択の葛藤なんですね。テーマをお伝えしたかったのは、例えば左側の携帯性を追求すれば追求するほど高性能から遠ざかってしまいますし、右側の高性能を追求すればするほどこの携帯性から遠ざかってしまいます。例えばお客様のところに行きます。自社の製品をスマートにプレゼンしようとします。紙で使ってたけどタブレットで見せた方がいいよねというふうにタブレットを買います。いや、ちょっと待てよ、社内連携でお客様に沿った提案をするためには社内の資産を使ってお客様に見せなきゃいけないから、結局じゃあノートパソコン級のスペックが必要だなっていうことで結局2台持ちになってたりします。でここにスマートフォンとかも来ると、まあ最低2、3台は多分お使いになってるんじゃないかなというふうに思います。ただですね、ここでのポイントはデバイス増えれば別に今不満でなければそれで結構です。ただ一つの問題としては、デバイスが増えれば増えるほどその管理というのも増えます。そしてセキュリティ面のリスクというのも増えていきます。本日皆様にご紹介する Surface Pro 3はこの3つの範囲、タブレットからデスクトップ、この領域を 1台の Surface Pro 3でカバーしたいというふうに思っております。では、これさえあれば何もいらないというふうに書きましたけれども、これどういうことなのかというのを30秒でまとめたビデオがございますので、そちらの方をまずはご覧いただければと思います。
これはノート PC なのかタブレットか、タッチペンの繊細な書き心地、薄くて軽くて持ち運びも快適、キックスタンド、キーボード、 USB ポートに自由自在なタッチ操作、マイクロソフトオフィス標準搭載でビジネスもパワフル。 Introducing Surface Pro 3、 これさえあれば何もいらない。
はい、いかがでしたでしょうか。まあ、30秒ですので、あっという間でしたけども、今ここの30秒のビデオの中に凝縮されていました機能と、アクセサリーというのをこの後、順に説明していきたいと、思っております。スライドも、ご用意しておるんですけども、実物が実際今私の手元にございます。まず初めてご覧になった方っていうのは多分いらっしゃらないですか、わからないですけども、これ実物の Surface Pro 3です。まず見ていただきたいのがこの非常に薄い 9.1 ミリの薄さになります。これどれだけ薄いかというと、何と比較すればいいかなと思っていまして、私これノートと普通の A4 ノートを持ってきました。ほぼ一緒のサイズなんですけど、薄さに関しては若干 Surface Pro 3の方が薄いです。まあ、このぐらい薄いと。軽さに関しては、まあ、気持ち一緒と言いたいんですけど、まあ、若干ちょっとこっちの方が重いかもしれません。ちなみに重さに関しては 800g になっております。画面インチなんですけども、お話をしたいと思います。こちらに関しては前機種の Surface Pro 2というのは10インチでした。これは日頃ノートパソコンをメインとしてお使いになっていた方から多くのフィードバックをいただきました。例えば少人数でミーティングする際には非常にこう共有しにくい、タッチに関しても非常にタッチがしにくいというフィードバックをいただいたので、画面を大きくしまして12インチに。そして、ポイントに関しては3対2の横と縦の比率にしておりますので、これすごく業務効率を向上させるために非常にいい機能になっております。その理由は後ほどまたご紹介してまいります。そしてタブレットとして、普通のタブレットと比較して非常に面白い機能をこれから2つご紹介していきたいと思います。これキックスタンドです。通常タブレット多分この中にもお持ちになっている方いらっしゃると思うんですけども、これ何がいいかと言いますと、端的に申し上げますね、これ自立できます。タブレットとして自立できます。しかも無段階に調整ができます。150度までこう調整いただくことができます。そうするとテーブルがあるところでの打ち合わせ、もしくは移動中の新幹線、本日もおそらく新幹線に乗って こちらの会場までお越しいただいた方もいらっしゃると思いますけれども、場所が変わろうと適切な角度でその画面を見ることができるというのがこのキックスタンドの特徴になります。そしてタブレットとして立たせることができる。言い換えると赤ん坊のようにずっとこう抱いていなければいけないということがないというのが Surface Pro 3になります。次に、ご紹介するのがこのタイプカバー、実物今こちらにございます。これがタイプカバーになります。役割は2つ、ございます。1つはもちろん画面を保護するためのものになります。そして2つ目はキーボードをタイピングするものになるんですけども、ポイントとしてはここにマグネットを入れております。でマグネットを入れることによって画面とこう固定することができるんですね。何を言いたいかと言いますと、後ろの方申し訳ございません、多分見えないと思います、見えないんですけども、必ずしも机があるところで業務ができるとは限らないじゃないですか。例えば今ここには今こう、シアター形式になっておりますのでテーブルがありません。ですので皆様、椅子の方にお座りになっていただいております。でそういった場合でもキーボードをこのように固定することができます。膝の上で安定感が出るのでタイピングがしやすいと、新幹線の中、飛行機の中、ちょっと酔う方はあまり関係ない機能かもしれませんけれども、非常にこれは縁の下の力持ち的な 機能になります。これが2つ目になります。そしてこれはお気づきになっている方はいらっしゃるかもしれないんですが、タイプカバーは5種類、ございます。プロ2の時は実は法人様に対してはブラックのみご提供させていただきました。ただ、プロ3からは5色、ご提供させていただき、赤がここで、改めてご案内をさせていただきますと、11月7日より法人様でもこの赤の色を取り扱っていただくことをこの場で改めてご案内させていただきます。はい、今ご紹介したのがキックスタンドと5色のタイプカバーのお話でした。サーフェスプロ3はメインのノートパソコンとしてお使いいただくことを想定しておりますので、 CPU のお話をさせていただきます。やはりメインのノート PC で業務をしていただくと、CAD 設計図制作などデバイスにガンガンこう負荷をかけるような業務、この中にも何名の方多分いらっしゃるかと思います。サーフェスプロ3としては初めてインテルさんの Core i7 を採用させていただきました。そしてそのCPU のパワーを十二分に発揮するための工夫として排熱効果というのも非常に高めております。具体的な数字で言います、全製品のサーフェスプロ2と比較すると 30% 効率よくしています。左の画面の基板に螺旋状になっているファンから全体にこう基板全体にこう空気を渡らせることによって排熱効率を非常にアップさせることに成功しております。こちらのスライドでは簡単にアクセサリーとポート、30秒のビデオの中で少し出てきた、覚えていらっしゃいますでしょうかね、 USB を挿したりこうデータの受け渡しする場面があったんですけど、これだけネット環境がこう良くなっても、私自身もそうなんですけども、現場で USB メモリでデータを交換するニーズっていうのはやっぱりこうあると思います。で特にこう iPad などをお使いの方というのはすごくイメージしやすいんじゃないかなというふうに思っております。サーフェスプロ3はそういった時にもビジネスとして最適なデバイスですので、フルサイズの USB ポート 3.0 のポートを用意しております。マイクロ SD カードのスロットもご用意しております。それが左側のお話になります。右側のアクセサリーのお話を少しさせていただきます。プロ3は屋外に持ち出して皆様がオフィスにいる時と同じ環境でお仕事をしていただくことを設計、それを念頭にして設計したデバイスになっております。基本的には Wi-Fi 接続なんですけども、当然こう重いデータをやり取りする際には有線接続が必要ですので、そういった時の各種ケーブルは揃っていますよということが一つ。そして二つ目はこれはマウスなんですけどこれを何名かのお客様にお見せすると必ずちょっと驚いていただけるので、今日はちょっとあえてマウスなんですけど皆様にお見せしたいと思います。サーフェスプロ3で非常に斬新なデザインです。でその専用のマウスがこちらになります。これはですね、デザインが非常にいいということを今日はお伝えします。こう手に非常にフィットする形でこのように折り曲げると、ここで初めて電源が入って Bluetooth でデバイスやり取りできるというマウス、ただのマウスです。ただ非常にデザインが優れているという点をお伝えいたします。さてアクセサリーの中でも、一番お伝えしたい部分、サーフェスという、デバイスを2つのワードで表すと携帯性と高性能というお話を冒頭でさせていただきました。その高性能という部分をヘルプしてくれるアクセサリーがあります。それがドッキングステーションです。日頃ドック使ってらっしゃる方は当然だよねというふうに思っていらっしゃると思うかもしれませんけども、これはデスクトップ環境でも仕事ができますよということを言っています。イコール、IO ポートが非常についています。デスクトップ並みについていますと。でこれは具体的に、利用用途、日本はちょっとまだ残念ながらなんです、実施していないんですから、マイクロソフトのインドにおいては、フリーアドレス制を取っております。テーブルには1つのモニターのところもありますが、2つモニターついているところがあります。そしてそこには必ずドッキングステーションが置かれており、マイクロソフトの社員はサーフェスプロ3を持って社内を移動します。 そしてデスクトップ環境で仕事が必要な時、主には Excel でマクロをガンガン回す時なんですけども、そういった時にはドッキングステーションと接続してデスクトップ環境で業務をしていただいております。まあじゃあ、せっかくなのでですね、ドッキングステーションいつもこの写真だけしか見せていないんですけど、お見せしていないんですけど、本日今私のこの手元にあるのがドッキングステーションになります。で、接続方法をお伝えするときには、非常にこう面白がって、興味を持っていただけるので、それをまあこう見ていただきます。これ Surface Pro 3です。逆からやりますね。基本的にこう置きます。で、両脇から差し込みます。これだけです。これだけです。消費するポートは電源ポートだけになりますので、ポイントとしては横に出ている USB ポートを生かしていただけるというのがポイントになります。はい、それではアクセサリーの話は以上になります。アクセサリーの中でも Surface Pro 3に標準で添付しているお話をちょっとさせていただきます。そして皆様が日頃業務をする行っていただくにあたって必ず毎日使っているものがあります。それがですね、サーフェスペンになります。71% のビジネスマンは1日に必ず紙に何か書きます。ノートに何か書きます。で、 78% のビジネスマンは何か頭の整理をしたいとき紙に何か書きます。まあ、それほど紙というのはビジネス、我々ビジネスとって非常に必須アイテムだというふうに思っております。ですね、私今ここから恐縮ながら見下ろした場合、複数の方がノートもしくは紙ですね、我々が配布した紙をお持ちいただいております。こっちですね。で、なぜペンの話をしたかといいますと、冒頭に私横と縦の比率が3対2という話をさせていただきました。これは何を意識しているかといいますと、A4 ノートを意識しております。そして初画カメラにちょっと切り替えますね。これ今 A4 ノートになります。例えば皆様が会社にもしくはお客様のところでミーティングをしたときに、大事な打ち合わせをしたときに、当然見えますでしょうか。これ普通のペンなんですけど、ここを押して、メモメモメモと書く、これ当たり前の動作です。これを多分行っていただいていると思います。この現実世界でペンを使って紙に何かを書くという動作を Surface Pro 3で行っていただけるよう設計しているのが Surface と、その Surface ペンになります。今私が今胸ポケットから出したのはこれ Surface ペンになります。初画カメラの方に移しますね。これも先ほどと同じように、何かキーワードがあった場合、メモをしなければいけませんといった場合に、ここのボタンを押すとですね、ワンノートが立ち上がります。誰ですかね、このサービスプロ3を用意したのは。こう電源がつけっぱなしになって、ちょっと今うまく操作ができないような感じですね。これ再起動して後ほど今ご覧いただきたいと思います。こういうことは起こるもんですね。本当に改めて勉強になります。はい、お伝えしたかったのは、 Surface Pen ここを押すと Bluetooth で OneNote を立ち上がるようにできています。そうすると現実世界でメモを取るような形でメモを取っていただくということがお伝えしたかったのが一つ目で、二つ目に関しては、私ちょっと絵心がないので写真のような絵は描けないんですけど、筆圧が非常に優れています。ペンの先を触っていただくと分かるんですけど、すごく柔らかくなっています。ですので線の幅を薄くしたり太くしたりすることで、非常にこう写真のような絵を描いていただくことができます。というのがこの2点を、この初画カメラを使ってお伝えしたかったことになります。本日のセッションが終われば、エキスポの方にサーフェス10台用意しております。そこで先ほどのデモの方をご覧になりたい方、ぜひ私も 後ほどあちらの方に移動しますので、お話ができればというふうに思っております。はい。今まで、サーフェスの特徴とそのアクセサリーというのをご紹介してまいりました。ここからは今までご説明した内容をできる限り、皆様が日頃業務を行っていただける環境まで話を落とし、代表的なサーフェスの活用シーンというのを3つに区切り、説明の方をさせていただきたいと思っております。モバイルユースのための2-in-1 デバイス、パワーユーザーのための2-in-1 デバイス、そして接客用の業務デバイスの3つに分けております。まず最初はモバイルユーザーのための2-in-1 デバイスになります。これは想定しているのはノートパソコンとタブレットになります。で、対象者は営業の方、MR の方、保守点検員の方、保険外交員の方です。解決したい問題としては左下に書いてあります。タブレットも欲しいけど結局ノート PC も手放せないねと。これは基本的にはこうです。冒頭でデバイス選択の葛藤というお話のところでちょっとさせていただきましたけれども、お客さんのところに行きます、もしくは、鶴の一声でこう役員の方がタブレットを持って営業しろと、スマートに見せろと、タブレット持ちます。ただやっぱりどうしても社内連携が必要ですので、ノートパソコンも結局2台で持って行ってます。そういう課題のある方、今うなずいている方結構私今チェックできましたけれども、そういう方にはサーフェスプロ3というのをお勧めしたいと思っております。我々もそうなんですけど、保険外交員の方という例はよくフィードバックをいただいております。例えばお客様のに合った保険のシミュレーションをエクセル上のマクロを使ってやらなければ回さなければいけないので、どうしてもやっぱりノートパソコンが必要になっておりました。で、それまではタブレットとノートパソコン両方持っていくというようなパターンというのを、シナリオというのをかなり多くフィードバックをいただいておりますので、そういうようなイメージのことをモバイルユーザーのための2-in-1 デバイス、それを解決するためのお話になります。活用ポイントをまとめさせていただきました。これは特徴面からまとめさせていただきました。4点あります。1点目から3点目、これは今までお話しさせていただきました。軽くて薄いのでカバンに入れやすい、これ女性の方かなりこれはフィードバックいただきました。いいねと。そしてタイプカバーとキックスタンドでノートパソコンにも早上がりします。先ほどご紹介した機能になります。現場では非常にニーズの多い、やはり USB マイクロ SD カードを使ってデータも現場でやり取りができますというのが3点目。そして4点目に関しては、今でこそ私マイクロソフトの中でデバイスのお話させていただいておりますけれども、やはり Windows、 そして日本のお客様に関しては Windows を基本にシステムを組んでいただいている方が多いので、オフィスを利用した作業や社内との連携といったものを今4点目に書かせていただいています。そしてこの活用ポイントを生かしていらっしゃる、実践されていらっしゃるお客様が、日本のお客様がいらっしゃいますので、それを次のスライドでご紹介します。代表的なものを挙げさせていただきました。北国銀行様、大手前大学様、そして上士幌町議会様の3点になります。これは銀行員であったり、大学のその生徒であったり、そして議員であったり、幅広いこう業種の方が使っているというのをこのスライドでお伝えできればなというふうに思っております。この中で私が特にお伝えしたいのは、一番左側の北国銀行様の事例になります。北国銀行様は石川県の金沢市にあり、ちなみに私も石川県出身なんですけども、担当者の方が非常に印象深いコメントを残していただきました。それはサーフェスプロを持ち歩いていれば、営業担当者のいるその場所が北国銀行の支店になると。これすごくキーワードだと思っておりまして、やはり働き方の多様化っていうのはもう皆さんも実感されていると思います。自責にいない時でも自責にいるような感覚で、お仕事をしなければいけない時代になってきていると思いますので、それを実践されているのが北国銀行様です。ノートパソコンとタブレットに関しては Android 約2300台を Surface シリーズ、プロシリーズにリプレイスメントしていただき、今この2-in-1、モバイル2-in-1というのを実践していただいております。真ん中の生徒の方が使っていらっしゃる方に関しては、これはやはりサーフェスになります。これは軽さと携帯性というのを非常にこう満足いただき、ご購入いただいております。一番右の議会さんが使っていらっしゃる方には、 こう綺麗集というすごい分厚いものがあるんですけど、それをこう更新している印刷費用というのを削減したくて、ペーパーレスのため年間 20% コスト削減したことを非常にこう嬉しく思っていただいております。というのがモバイルユースのためのツインワンデバイスのお話になります。では2点目、パワーユーザーのためのツインワンデバイスになります。これは想定しているのはノートパソコンとデスクトップになります。そして対象者に関してはここに書いてある通り、ウェブデザイナー、エンジニア、クリエイター、アナリスト、設計士、プログラマーになります。こういうことをイメージしています。デバイスにガンガン負荷をかけるこう設計系、まあ、設計クリエイターの方がこうデスクトップ環境で仕事をしています。まあ、週に数回ある社内のミーティングに行くときはデスクトップなんで動かせません。なので代わりにノートパソコンを持ってそこにミーティングに参加してますというケースはよくフィードバックを受けます。または1週間に1回もしくは2週間に1回やるお客様とのミーティングなんですけども、そこにはもうノートパソコンを持参するようなパターン、結局はまあやはり2台以上使ってらっしゃるというそういうフィードバックを多く受けました。でそういう方にはこの Surface Pro 3というのをぜひお使いいただきたくて、例えばデスクトップ環境で設計図を作ります。それを社内のミーティングで見せるためには、今まででしたら出力します。例えば A3 2枚出力して A1 にして、それでこうミーティングで設計図をバンと広げてこう社内でミーティングするようなケースというのが多分あったかと思います。でそういうのを Surface Pro 3 1台で、していただければなというのをイメージしております。ちょっと画面を切り替えます。これは ある、サンプル図なんですけども、設計士の方がこのように、例えば建物の設計を作ったとします。それを社内のミーティングもしくはお客様と一つ一つ確認作業をしていかなければいけないときは、紙でやるのと最初からデジタルの状態でやるのとは非常にこう時間業務の効率というのが向上するというのをフィードバックいただいております。まあ、当然タッチで操作ができますので、該当部分にこう合わせてチェックをします。ここはじゃあ話しました、食堂話しました、隣の受付話しましたというふうに、まあ非常にこうデジタルの中で全て完結してしまいますので、その後のコミュニケーションがスムーズですね、時間データのやり取りが少なくなったので効率が上がりましたというようなフィードバックをいただいております。その活用ポイントをまとめますとこういうふうになります。 Core i7 モデル、我々 Surface Pro 3ではご用意しております。 3D CAD や画像作成などデバイスに負荷のかかる作業というのも行っていただくことができます。そしてそれをやるためのデスクトップ環境を実現するためのドッキングステーション、これは別売りになりますけども我々から提供しております。また Surface Pen、 こちらですけども、ペンを使うことによって今までどうでしょう、タブレットというのは情報を消費する、要するに見るだけのものという印象がある方多分いらっしゃるんじゃないで、データでも一応それは出てるんですけども、今からはタブレットであれ情報を見るないです。ただそこにペンを加えることによって業務の効率を向上させることができます。そういったものをデスクトップ環境、デスクトップユーザー 2E1 の提案として皆様にぜひご活用いただきたいなと思っております。この中で少しちょっとフューチャーしたい部分がありまして、2番目のドッキングステーション、デスクトップ顔負けって、どういうことかなっていうサンプルの画像がありますので、それをこう次のスライドでご覧いただきたいと思います。こんな感じです。デスクトップってどういうことというのはこういう感じになります。真ん中にありますのが Surface Pro 3とドッキングステーションです。でその他ちょっと紛らわしいじゃなくて、ごめんなさい、何があるのかというのをこうテキストでこう埋めてみるとこんな感じになります。中心がサーフェスなんですけども、外部ディスプレイ 1,2 外付けカメラ、外部スピーカー、サーフェス、ペン、 USB ヘッドフォン、 Bluetooth キーボード、 Bluetooth マウス、ここには見えませんけども後ろの方には有線 LAN もちゃんとあります。そして 4K ディスプレイの出力もできますと、そういうこういうデスクトップ環境というのを私はお話ししておりました。はい、では今のがパワーユーザーのためのツーインワンの活用シナリオでした。3つ目、こちらはですね、一番これ分かりやすいかと思います。接客用の業務デバイスです。 これは1対1でお店で、まあ、何でもいいです、洋服を売るお店でもいいですし IT 機器携帯とかを販売するような販売店でもお店でも構いません。要するにお客様が来てタブレットを見せながらその場で在庫を検索したりそのお店にない、商品をこの電子上で見せたりそういうようなことをイメージしている、用途になります。そしてこんな課題を解決したいというふうに思っております。タブレットを利用してもうスマートなサービスを提供したい、でもセキュリティも気になるので、これ、まあ、端的にこう言ってしまいますと分かりやすいのがかっこいいデバイスがやっぱり使いたい、お店ですからね、当然ですけども、かっこいいデバイスを使いたい、でもやっぱり管理もしっかりしたいと、この2つになります。で、分かりやすく言うと前者の方だけでしたら iPad でもうよろしいんじゃないかなと思います。もしも前者と後者2つ両方を望むのであれば、本日私がご紹介している Surface Pro 3というのをぜひとも皆様の業務にお役立ていただきたいというふうに思っております。活用ポイントを、まとめております。これはですね A4 ノートとほぼ同サイズだからというのは、これは3対2の縦と横の比率のことを言っております。これは、A4 サイズなので見やすいというのと、ウェブサイトを表示したときにスクロールせずに済むという利点もございます。2点目のペンを使えばサインも対応楽々というのは、対面販売ですので当然こうバックエンドの ERP とシステム連携を行えば署名を使ってこう決済のところまでこう行けてしまうというような話を連想しております。連想していただければと思います。3点目のこれは通常販売のために使う方、タブレットで使っていただきます。当然バックオフィスに行けば環境をすぐに切り替えて通常業務の環境で行っていただきます。要するに私が仕事をしている環境そのものと、あとはその営業している時の環境というのを分けて、それを瞬時に切り替えていただくことができると。4点目、これはですねエンベデッドインダストリーという新クライアントなどに採用されている機能を制限した OS のことを言っとるんですけども、これは非常に分かりやすい事例がございますので、その事例をご紹介したいと思います。マンダリンオリエンタルホテル様になります。宿泊されたことのある方いらっしゃいますでしょうか。あ、失礼しました。特に今の全く意味はございません。Surface Pro 3パイロットを経まして、今約25カ国そして1万1000の部屋に導入をこれから順次していく予定になっております。採用いただいたポイントとしては、やはりお客様が安心してお使いいただけます。 OS エンベデッドという我々の OS を採用いただくことによって機能を制限しております。ですのでお客様が使いました、そして次のお客様が来るには再起動すればあらかじめ設定しておいた環境に戻るので、お客様も安心、そしてスタッフの方も安心してエンターテインメント端末としてご提供ができるというのがポイントでございました。これは2分間ですけども、どういうふうに活用されているのか、何が良かったのかというのをまとめたビデオがございますので、そちらの方をご覧いただければなと思います。
Mandarin Oriental manages some of the world's most legendary hotels and resorts. We provide 21st century luxury with Oriental charm in the world's most sought after destinations. As a global luxury brand, we provide an extraordinary combination of quality, tradition, and innovation. Technology plays a key role in how we innovate and deliver a personalized luxury experience for our guests.
Here at Mandarin Oriental Las Vegas, we know firsthand that the ultimate luxury experience is one that's seamless and effortless. It's where the guest defines the experience they want, then we provide it, when they want it, the way they want it. That sounds simple, and it is, as a concept. The execution is far more complex.
We believe tablets running the right solution in our guest rooms can help. However,Putting off-the-shelf consumer tablets with some web-based apps in our guest rooms wasn't good enough. We need an enterprise-level solution, and we chose to pilot a Microsoft solution in partnership with Iris Software Systems. Currently, we have 4 installations of the Microsoft solution at our hotels in London, Tokyo, Washington, and Las Vegas. Guests can use the Surface Pro tablet to order a number of hotel services, from housekeeping and valet to in-room dining.
Passion, enthusiasm, and attention to detail is essential in order for our guests to feel that they're being looked after by people who genuinely care for them. With the Microsoft solution, here at Mandarin Oriental Las Vegas, we have a great opportunity to use the latest technology to improve our service delivery and enhance our guest experience as a result. And at Mandarin Oriental, that's what we're all about, delighting our guests.
Every day, we're committed to making a difference. We're excited to bring this first-to-market industry solution with Microsoft. We see this as just the beginning, and we envision adding many more services across our hotels in the future. As we open in new and exciting destinations, we remain focused on becoming widely recognized as the best luxury hotel group in the world.
いかがでしたでしょうか。機能を制限することによって非常に使いやすいインターフェースにもなり、お使いいただいているスタッフの方、そしてお客様にも安心してお使いいただけることがお伝えできたかというふうに思っております。先ほどペンが少し機嫌が悪かったので、ワンノートが起動しないという話がありました。私ちょっと再起動して試してみましたら通常通り動いてくれるようになりましたので、もう一度先ほどのペンのワンノートの機能というのをここでご覧いただきたいと思います。初画カメラ今これご覧になりますでしょうか。繰り返しますけれども、ペンの上部を押すと Bluetooth と接続されたこのワンノートが自動的に立ち上がります。そして、このようにと、まあ、これは私ですね、文字だけ書きましたけど、もっと絵心のある方は図形も書いていただいたり、ディスカッションやブレストーミング用として日頃の業務にもお使いいただけるというふうに思っております。はい、ではスライドの方に戻ります。機能説明させていただきました。でそこから基づく活用シーンという代表的なものもご説明させていただきました。サービスに関してはお客様に安心してこうご提供する、そして付加価値をかけてご提供するために認定リセラー制度というのを取らせていただいております。今現状8社の認定サービスリセラー様が存在しております。この日本に関しては。そして1点ここでプラスでご案内がございます。先週公式にご案内をさせていただいたんですけども、今まで8社しかお客様はサーフィスプロ3をご購入いただけなかったんですけども、来週月曜日10月27日より販売リセラーを拡大することをここで改め皆様にご案内させていただきます。特に日本のお客様に関しては特定のリセラー様経由でないといろいろなしがらみがあって IT 商材を購入できないという、そういう事情があるかと思います。そういった部分を解決するために販売リセラーを拡大する今動きに我々マイクロソフトは出ておりますので、ここで改めご案内させていただきます。この詳細に関しましてはまた私もブースの方に移動しますので、ご興味ある方は私もしくは担当営業の方にものにご相談いただければと思っております。以上、サーフィスプロ3、7月17日に日本で正式に販売開始させていただきました。今現在日本では1000社以上の方に ご利用いただいております。ご利用前の方、皆様と同じ方にご利用実際に体験いただいたアンケートによりますと 86% の人がその使用感に満足というふうにお答えいただいております。そんなサーフィスプロ3エキスポ展示しているコーナーがこちらの 方向にございますので、この後ぜひそちらの方で実際に体感いただければなというふうに思っております。そして今日と明日、我々のマイクロソフトカンファレンスにご来場いただいたお客様のみに対して特別販売のご案内になります。企業で Surface Pro 3を導入いただき、その業務の改善工場にお役立ていただきたいんですけれども、その前にまずは個人で買ってみようかなという方へのご案内になります。入り口の方でこのような紙を多分受け取ってらっしゃるかと思います。まだの方は入り口付近にございます、もしくはエキスポ付近にございサーフェスの展示コーナーにございますので、お取りになってください。ここに全て違うクーポンコードが書いてあります。マイクロソフトの個人の方がご購入いただけるマイクロソフトオンラインで 10% 引きで、今日と明日こちらの会場にお越しいただいた方に対してのみオファーをしている特別オファーになります。はい、そろそろ45分になりますけれども、いかがでしたでしょうか皆様。なんとか近い将来にサーフェスプロ3を皆様の企業でご利用いただき、皆様が抱える業務、その効率を向上させるお役に立ちたいというふうに思って45分間お伝えしてきました。何かご質問等あれば、この後しばらく私こちらにおりますので、お声掛けいただければと思います。本日はご清聴ありがとうございました。